迫田大地と
木村遥の
ひいきびいき。皆さんこんにちは。
皆さんこんにちは。
迫田大地です。
木村遥です。
ポッドキャストひいきびいきの第197回です。
この番組は迫田大地と木村遥の2人がひいきにしているものについて楽しく語らう番組です。
はい、今回もスタジオからお送りしておりますので、雑音が聞こえたら申し訳ございません。
はい、
さて今回のテーマは何ですか？
星野源です。
はい、
星野源は日本の俳優、シンガーソングライター、文筆家、埼玉県、わらび。
わらびって読むのこれ。
わらび。
わかんない。
わらび市、多分。出生、
はあ、
川口市出身、所属はアミューズ。これは音楽業ですね。
はい、
大人計画。こちら俳優業での所属ですね。インストゥルメンタルバンド、サケロックのリーダーとして、主にギターとマリンバを担当。
マリンバってどういうやつだ？
木琴ですね。
ポロ
ポロポロポロって。エッセイストやコラムニストとしての顔も持ち、複数の連載や刊行物を著している。マルチタレントである。
マルチですね。
マルチですね。
はい。
ですね、もうここまで名前を言っておきながらなんなんですけど、彼はもうちょっと私が夫以外で本当に好きだなと思ってる
そのさ、対比が夫っていうのはもう結構さガチで好きなんだよ。
苦しい。
目がハートになるレベルでしょ、ね、それは。
いや、だから彼のことを一生懸命見ないようにしてるの私は。
あ、本気になっちゃダメだ。
そう、これ以上好きになっちゃいけないから
はいはい、
あの CD は持ってるけど一生懸命雑誌とかは買わないようにして
る。これ思ったよりガチだ
ぞ、ね、
これ大丈夫か。
そうで、音楽的には別に好きだし聞いてるけど、
うん、
別にお前が好きなわけじゃないからぐらいの気持ちだの。
なんかガードしてますね、何かをね。
だけど、
はい、
なんと、まあ、彼ね、星野さんね、星野くんね、
はい、
星野くんね、この10月から、あの、主演のドラマが始まったんです。
そうですね。
逃げるは恥だが役に立つという、
うん、
まあ、恋愛、ドラマの、初めての主演かな。
あの、ね、あれが、ダンスが話題になってますね。
そうですね。
あれ何、エンディング？
うん、主題歌も本人が務めているので、はい、エンディング曲が流れる中で、ヒロインである、荒垣、ガッキー、ゆいちゃんと、踊ったりしてるんですけど、それも話題になってますね。
うん、
で、ドラマが始まって、あ、面白そうなドラマだねって言って、見ようかって言って、まあ、私と主人で見ていたら、
うん、
あの、今まで私がこそこそ星野源が好きで、こう、主人にあんまりこう、星野源いいよとか、星野源好きだよってアピールをしないまま、こそこそ聞いてたにもかかわらず、
はい、
主人が、もうこの恋って曲いいなって言い始めて、
はいはいはい、
なんかこう歌詞とか調べて、PV とか見て、
うん、
歌、なんなら歌の練習とかし始めたわけ、主人が。
好きになっちゃったと。
やばいと思って、お前がそのつもりなら私も始めるよと。
うんうん、いよいよ始めるよ
と。私も始めるよ、星野を。
肩をこうぐるぐる回しながらこう。
っていう感じで、ちょっと私の中での。
タガがね。
そう、タガ、今まで一生懸命パンドラの箱を開けないようにしていたのに、
はいはい、
やばいと。
いろんなものが出てくるよ。
なので、うん、ちょっともうひいきびいきで取り上げざるを得なくなってきたんです、状況的に。
そうですか。はいはいはい。
そうなんですよ。
うん、
で、まあでも一応断っておきたいのは、星野くんもね、今紹介したように音楽家だったり、
うん、
あと物書きさんだったり、俳優さんだったり、いろんな魅力があって、いろんな側面が、
うん、
をお持ちなので、で、今となってはもう本当に人気者で、
そうですね、
知名度も、あの、ありますから、そのコアなファンの方もいらっしゃると思いますので、
うん、
多分私が今から話すことの中で全然星野さんの魅力とか経歴をフォローできてないところが多々あると思いますが、
はい、
あくまで私の主観の星野源。
そうですよね。
あくまで私が出会った彼。
うん
うん、を今日は紹介したいと思うんです。そう。
あのさ、コアファンのいる人を取り扱う時の怖さあるよね。
コアインフォメーション。
そう。 や、本当に、我々初期にね、スマップとかね、パフュームとかやったけども、本当舐めてたから。
恐れ知らずでしたね、
あの頃は。怖いんですよ、みんな。うん、お前ほんマジ分かってね、みたいなのがいっぱい来るんですよ。
もうでもまさか星野くんもそんな対象になってしまったというのが、
本当に。まあ確かに、
はい、はい。驚きでして。まあそれを踏まえて、聞いていただける方は、楽しんで聞いていただけると、
お願いします。
嬉しいなと思います。
優しく見てください。
はい。ちなみに、大地くん、
はい、
星野源さんについて、どんな印象をお持ちです？
僕はですね、ファンではないですね、
うん、
と言えると思いますね。で、ほぼ何も知らないに等しいんですが、サケロックの人なんだって思ってたのが最初に多分意識した。
うん、
時で、
彼がもともとやっていたバンドですね。
そうですね。うん、で、はるかさんに CD 借りて聞いたりしましたよね。
おー、
うん、
ありましたかね、うん、そんなことも、ね、
で、あ、なんだ結構いいねって、まあ当たり前なんだけど、うんうんうんうん、で、僕がやっぱ一番印象的なのはですね、
はい、
まあちょいちょいこのねポッドキャストも名前出してますけど、
うん、
僕が聞いてる TBS ラジオの、
うん、
土曜の夜やっておりますライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルという番組、うんうん、この番組内の企画で、
うん、
リスナーラップジングル選手権というのがあったんですよ、
うんうんうん、
まあラッパーなんで歌丸さんは、
うんうんうん、
ラップのジングルを募集して、まあ、トラックを番組が作って、
うんうん、
その上に、ラップを乗せて送り返してくれた。
面白い。
でそれを、ジングルとして使うから、
うん、
という、企画の中で、
うん、
いつだっけな3、4年前、4年ぐらい前かな、
うん、
の、募集で、
はい、
見事、
うん、
当選というか、
あれ、うん、
した、作品が、
はい、
スーパースケベタイムという、
うん、スーパースケベタイム、
はい、ラジオネームの男、は
い、スーパースケベタイムっていうラジオネーム、
はいはい、おそらく男がやった、
うん、
妙にこのわざとらしい音のクオリティの悪い、
うん、
だがしかし演奏と、歌メロには非常に技巧を感じさせるジングルがあって、
うん、
でそれがしばらく使われてた、
うん
まあ、今も使われてるのかな、
うんうん
うん、なんですけどその後1年か2年経った後に、
うん、
歌丸さんがすごい発表があると、
うん、
でそれまで、
うん、
もう本当ダマでやってたんだけど、うん、実はスーパースケベタイムという男、
うん、
星野源でしたという話があってみんなえーってなって、
うん、
でその後わざとね音のそのザラザラしたやつとかエフェクトかけてたらしいんだけど、うん、そのクリーンになったバージョンがかかるようになったんですよ、うん、
小賢しいね本当にね星野くんはね
でたまにゲスト出演なんかされて、
うんうん、
面白もやるのかお前はという面も見せてくれたりして、
うんうん、そうなんですよね
歌よしで芝居よしで、うん、文筆家でもあって面白もやるのかお前はっていう感じの、うんうん、AM リスナー感っていうんですか、
うんうん、
出してきて非常に嫌ですね。
嫌だ。
非常になんか、穴のないとこが嫌ですね。
いけすかね。
いけすくんだけど、
うん、
それがなんかなんか嫌ですね。
でも私もそうかもしれない。だからなんか素直に、玄ちゃんいろいろできてすごい全部大好きって言えないの、なんか。
はいはいはい。
でも一方で私も、声の仕事をしていたり、
うん、
アニメにも出ればナレーションもやり、なおかつ文筆業がちょっとものになってきたり、舞台にも立ちみたいなこと言うと、はいはい、やっぱり方々からマルチですね、みたいなこと言われるんだけど、マルチってさ、っていう、マルチのこう貧乏感っていうか、いろいろ出すけど、いろいろ自分を切って売ってるけど、うんうんうん、そんなでもないぜ、みたいなのがあるから。
俺でもだから、でも同性じゃないですか。
そうですね。
だから、なんかちょっとやっかみみたいな感じかな。と思うな。
やっかまれてるかもしれないよね。まあこれだけね。
っていうのが、うん、まあ僕の印象ですよ。
はいはい。
はい、
ありがとうございます。
長くなりました。
いえいえ、貴重な。
僕の中ではスーパースケベタイムですね。
貴重なスーパースケベタイムのお話でした。
はい。
私も知らない、やっぱ星野面、ね、星野の面がこうやって出てくるからね。はい。じゃあ私が、じゃあいよいよ、星野源と出会った、
はい、
日のことから話していきたいと思うんですけど、それはおそらく2012年の2月ぐらいだったと
思うんですが。意外と最近だね。
いや、それがね、いろいろあるんだけれども、うん、タワレコで、
うん、
こう、新婦コーナーの視聴コーナーに行ったら、星野源って書いてあって、
うんうん
うん、ん？酒ロックの人じゃない？
あ、そこはじゃあ一緒だね、
うん。そうそう思って、で、あ、ソロで歌とか出し始めたんだと思って、で、その時発売、新譜として出たばっかりのが、フィルムというシングルだったんだけれども、
うん、シングル。
なんか、思えばそのフィルムが出るまでに、すでにアルバムを2枚出していたんだよね。後から考えると。
ソロで。
そう。
はい。
サケロックも活動を続けながら、すでにソロの、ね、サケロックはインストゥルメンタルバンドなので、うん、歌は基本的になかったけれども、うん、星野源名義の、歌っていうのはもうアルバム2枚分出していたんですけど、私は知らなくて、その時点まで。
はい。
で、星野源が一人で歌を歌っているっていうことに気づいて、よし、じゃあ聞いてみるかと思って、
うん、
聞いたら、
うん、
まあ私多分その時弱ってたのかもしれないんだけど、
うん、
すっごい優しくされたの。
ああ、なるほど。
歌により。
歌に大丈夫ですか？
そう、うん、歌により抱きしめられたかのような。
よしよしと。
そう、よしよし、はいはい、お前頑張ってんな、
うんうん、
この世はいろいろ甘くねえよなっていう感じで。うんうんうん、でそれでびっくりしちゃって、なんならちょっと泣いちゃって、はい、そのままそこで。
視聴器の前で。
やばいってなって、うん、星野さんすごいと思って、で、そのままそのフィルムという新、ニューシングルを買って、
はい、
帰って、
うん、
で、待てよ、星野源待てよと、
はいはい。
私このままこの人のことすごい好きになっちゃいそうだけど、って思って、サケロックに、その時、改めて遡ったんだけど、
はいはい、なるほど。
私もともとインストバンド結構好きで、
うん、
まあ、インストバンドって言っていいのかわからないけど、YMO とかもさ、その、まあ、歌とか歌詞がなくても音楽聴きたい派の人だったので、
はいはい、
あと、まあ、スペシャルアザーズとかね。
スペシャルアザーズね、
うんうん。結構好きで聴いてたんですけど、はい、その中のまあ一つとして、いや、サケロックもいいじゃんと思って聴いてたんですね。で、サケロックのサウンドも、なんか昔、舞台の BGM でちょっと使わせてもらってた時期がこっそりあったりとかして、
うんうんうんうん、
なんていうか、うん、星野さんの今の、こう、印象にもすごく通じる感じなんだけど、ちょっとサウンドがさ、間が抜けててさ、
あ、はいはい、
普通のバンドサウンドの中にマリンバとか、
うんうんうん、
ちょっとポカンとした、音の楽器とかが鳴っていて、で、もちろんそのリズミカルで楽しく聴けるんだけど、なんかこう、サケロックの音楽を聴いた時も、楽になっちまえよ、みたいな。あんま深刻に考えんなよ、とか。
肩の力が抜けた。
抜ける曲なんだよね、はい、私にとって。で、サケロックを聴いた時もそういう気持ちになったし、なんならこう、フィルムを突然タワレコで視聴した時もすごく楽になれるところがあって、
うん、
まあなんか、星野くんに救われたなっていうの印象があったんですよ。
はい、
それでまあ、まんまと好きになって、行ったんですけど、
うん、
で、まあその後、音楽活動が目覚ましい本当に星野さんはご活躍中なんですが、この後に、そうだな、フィルムまでとか、
うん、
フィルムの前に出してるエピソードっていうアルバムまではなんとなく最小限の音楽だったっていうか、
うん、
まずギターを持って歌ってる星野源さんがいて、で、まあ、ドラムがあって、ベースがあって、っていう、すごくバンドサウンドとしては最低限の感じで、で、曲調もなんとなく、こう、星野さんがすぐそこで私に喋りかけるように歌ってくれるっていうような感じの音楽だったんだけれども、アルバムとしては3枚目になって、このフィルムが、私が初めて買ったフィルムが、収録されている3枚目のアルバム、ストレンジャーっていうものから、ちょっと曲調が変わってきて、うん、
うん。
ギター、ベース、ドラムぐらいしか聞こえなかった楽器の中に、ストリングスが入ってきたりとか、ちょっとエレピっぽい音が入ってきたりとかして、
うん、
すごくダンサブルになっていくんですね。
はいはいはい、
で、なんだろうな、ストレンジャー、からさらに、 まあ一番今のところ新しい、一番新しいアルバムが、イエローダンサーっていうものが、2015年かな？
ほんと最近なイメージあるな。
うん、に出るんだけれども、それに至っては、もう昔のその最小限でやってた頃に比べると、もっと本当にいろんな音が聞こえてて、で、あの、歌のジャンルも、曲のジャンルも、ブラックミュージックというか、
うんうん
う
ん、
ちょっとソウルフルで、
うん、
なんならファンクで、うん、みたいな感じになってきてますよね。
そう、それを聞いてすごいね、うん、あ、聞きたいと思ったんだよね。
うん。
ブラックミュージック好きなので。
うん。まあ、大地くんにこれ言うのちょっとはばかられるんだけど、あの、イエローダンサーに収録されているサンっていう、まあ、太陽のサンっていう曲は、星野さんが、やっぱりマイケル・ジャクソンがすごく、うんうん、お好きで、彼のことを思って作ったっていうことはインタビューとかで読んだことがあります。
なるほど。
で、イエローダンサー結構売れたみたいで、この CD の売れない時代にすごくロングセラーだったし、オリコンでも初めて首位を獲得していて、で、いろんなレコード店でももう名盤の扱い、もうレコメンドレコメンドで、私ももちろん持ってるんだけど、アルバムの出来としてやっぱり他の3枚、これまでの3枚ともちょっとレベルが違う、本当にいいアルバムになってる。
普通に、あの、なんていうの？引き目じゃなく、普通にいいと。
いいです。うん、うん、これは本当にいいです。ので、おすすめできます。
なるほど。
うん。で、この、イエローダンサーの1曲目に入ってる Tokyo っていう曲があるんだけど、Tokyo、
うん、
の PV とかではダンスを披露したりだとか、
はい、
まあなんか、星野さんのあの風貌って、ちょっとこう、おとなしく見られるというか、装飾系とかもよく言われている。まあ最近好かれる感じではあるんだけれども、ちょっとおとなしめに見える彼が、どんどんこう、どんどんどんどん表に出てきてるような感じで、
うん
うん、そうですね、話題になったりもしてます。で、この、だから2015年発売だったので、2015年の年末の紅白にも出場して、すごくいいステージをしてました。
そっか、はいはい、もう紅白をあんま見なくなって久しいから、
うん、
そっか、出てたのか。
すごくいいステージでしたね。
うーん、
なんかこの音楽の遍歴を振り返ると、ちなみにそのサケロックが解散したのも2015年。
あ、解散したんだっけ？
解散しました。
そうですか。
ちゃんとピリオドを打ったんですね。
うん。
そうですね。
うん。
で、一方でバンドメンバーの一人が在日ファンクとか結成して、うんうんうん、それぞれに音楽活動を続けてらっしゃるようなんだけれども、やっぱりあの、サケロックとして始まってる音楽家、ミュージシャンとしての経歴があって、ずっと歌ったら歌ったらと言われながら僕なんかがっていう気持ちがあって、最初最低限の本当に自分が責任を負える範囲でのバンド編成で始めた彼のサウンドが、
はいはい
はい、やっぱりもっとこうしてみたい、こんな音も鳴らしてみたい、こんな音楽を作ってみたいって言って、どんどんどんどんこう枝葉が広がってってる感じがしたんですね。これもちろん主観ですけど、でそれはすごく私は生き生きしくもう輝いてるなと思って見てたんだけど、で、じゃあそんな中でずっとその学生時代からの仲間とやっていたサケロックにちゃんと2015年にピリオドを打って、そして出したアルバムイエローダンサーがこんなにもいいあの版になってるっていうと、あの流れを見てもすごくその都度その都度その時その時で彼は自分が責任を負える表現活動をしている方だなっていう印象を持ってて、
うん、確かにね。なんか流れをそうやって追ってみると確かにそんな気するな。
そうですね、うん。なんか好きだなっていうだけじゃなくて本当によく考えてその時々で信頼できるものを出してくれてるクリエイターでありアーティストかなっていう印象を持ってます。まあ一方でスーパースケベタイムみたいなふざけたことをするところもあるんですけど。
うん、まあでも、あの、ちなみにそのラップジングルというかラップ乗せてこなかったんだよね。
そうなんだ、うん。ラップジングル歌っててんのにね。
トラックにさらにアコギを乗せて、で、歌を歌って、
歌じゃん。
持ってきてたんだけども、あの、それでもいいと。
いいと。
洒落て言いすぎるので。
洒落とると。
そう、これで OK ってなったんですよね。
なるほど。
うん。
そうなんですね。
はい。
はい。
というわけで、ラップはしてません。
うん。ね、そしてじゃあ、まあ、音楽家としての星野さんの話をしました。
はい。
で、私が今回この星の限界の最初に夫以外に好きな人がいるって言った部分なんだけど、
センセーショナルですね。
センセーショナルだよね、うん。私ね、星野源さんの見た目が、やっぱり好きなのね。
はい、まあ、抑えておかないといけないとこですな。
うん。
うん、見た目が好き。
そう。
はいはい、
星野源さんって、今ね、こんなに人気者になるっていうことは、まあ、多くの女性が、あ、素敵じゃない、星野源って、
うんうん、
あの、ときめいている。ま、
女性ファンは。
そうですね。
ときめいている。
いると思うので、別に珍しいことじゃないと思うんだけど、うん、でも、いわゆるパッと見て、なんか、八頭身であるとかさ、つまり背が高くて顔が小さくて、
は
い
は
い
は
い、
うん、
バランスがいい体格であるっていうことでもないし、わ、
うん、
かりやすくこう、二重まぶたでくっきりした甘いマスクっていうのでもないし、なんなら本当によくいそうな、
まあ、
お兄ちゃん。
そうね、ちょっと引いた目で見ると、薄い顔というか、薄い印象。
うん、
かもしれない。
整ってるけど薄い顔。
そうそうそう。
っていう感じなんですよね。うん、だけど私、本当にね、あの、なんだろう。星野源を星野源だと認識する前から、うん、彼はやっぱり俳優業もやってるので、
はいはい、
舞台でもたまに見てたし、ドラマの端っこに出てるのも見てる
の。ああ、つまりその、ルックスを、その、こういう名とは別個に認識している状態であったってことです
ね。あったの。
認識する前から。
そう。振り返ってみると、タイガー&ドラゴンとか、落語のドラマがありました。はいはい、懐かしいね、工藤官九郎さん脚本の。あれも見てて、出てるの、弟子役の一人で、
はい。で、目を引いたりして、あったんつって。
そう。
で、あの人なんつって。
その時から私、この端っこにいる人すげえかっこいいと思うんだけど、と思って見てたのね。
好みってことだね。
そう。好みなんだよね、うん、多分私、この人のことが。はいはい、で、そう、すごい好きだな。すっごいかっこいいと思うんだけどな、この人って思って。でももちろんその時ってさ、誰もこの人がさ、ギターが弾けてとか、マリンバが弾けてとか、ミュージシャンでって多分みんな知らないよね、ドラマ
の。いろんなね、他の要素を、つけた上で見てるわけじゃないってことで。
ないから、うん、もちろんその時誰も星野さんのこと知らないし、私この端っこにいる人好きだけど、って言っても、みんな地味な顔じゃない？
ふんみたいな。
ふんみたいな感じで、まあ見向きもしないわけ。そうかって思ってて。でね、もう本当に、もう観念して言うと、私の主人も星野源に似てるんだよね。
俺そのさ、いや、似てるかどうか置いといて、うん、その、系列が一緒だなと思っていて、
う
ん、俺も。
そうでしょ、うん、で系列一緒だよね。
で、その件を今言おうか言えないか迷ってたんだけど、観念して言った。
言った。
自分で。
もう言った。
はい。その、うん、だから横に並べて似てるかっていうと、うん、俺のね、意見として、ね、
うん、
別に似てないと思うけど。
似てないっていう人もいっぱいいると思う。
系列は一緒だと思う、ね。
一緒だと思う。
うん。好みのタイプってことだ。
私ね、必死に考えたの、そもそも私、人の美醜があまりわからないのね。
あ、そう？
あの、かっこいいとか、うん、ブサイクであるっていうのがなくて、やっぱり人って顔つき、顔立ち、表情に魅力が出てるから、なんか顔の造形だけで、なんか、わからないのよ。それが綺麗なのか。
あ、つまりその、
なんかが。
物としての整い方、顔のね。
うん。
単体での評価ができないってことかな？
そう。
うんうん、
あの、全然できない、全然わかんないって言ってんじゃなくて、しづらい。
しづらいってこと
のね、うん、そう、はい。で、そんな私が、どうしても、こう、好みの顔っていうのを見つけたいなって思って考え始めて、
はいはいは
い、いろんな、ちょっと好きだなって思う顔の人をね、画像検索ひたすらした時期があったの。
自分を分析するために、うん、こいつはいい、こいつはそうでもない、こいつはいい、みたいな。う
ん、で、そしたら、もちろん今一緒に暮らしている主人の顔は好きだよ、嫌いじゃないよ、うん、好きだな、うん、と星野源君好きだなって思って。うんうん、で俳優の田中圭さん、好きだなって思って。はいはいはい、うん、で、平成のぶしこぶしの吉村隆さん、好きだなって思って。あこれ、似てる
系列が。
系列点だと思って、
はいはいはい。
なんか、その4人全然似てないよっていうリスナーさん、今全然いると思うんだけど。
人もいるだろう。
はい、何かが、符合してるの。
なんだろうね。俺も言語化はちょっとできないな。
でも言語化不可能。
うん。
うん
うん。あと、ま、はるかさんの夫の顔を知らないという人もいるだろう。
いるからね。まあ、でもね、うん、ネットに、たくさん載ってるんです
けど。検索すれば出てきます。
はい、そう。でも、そんな系列店の中でも、私は夫すら差し置いて星野源がトップにいいなって思ってるの、実は。
おぉ。いい、今回神回。俺的神回。 はいはい、
でも私が内心最高の見た目だなと思っているわけじゃん、うん、なんならね CD 持ってるわけじゃん、
う
ん、
そうじゃん。
でそれをあまりね家庭内でことさら星野星野源ちゃん源ちゃんって言ってたらまあちょっと問題になるなと思って、
追っかけみたいになってたらやばい
ね。一生懸命ね、あの
蓋をして、
あなんか星野くん最近すごい活躍してるよね
今ちょっと
どこがいいのかなみたいな
手を目の前にかざす仕草をしてますけど、
あんまり見ないようにしながら生活してたんだけどね、
はい
はい、まあ、ついに、まあ、夫もちょっと源ちゃんが好きになりつつあるっていう、はいはい、まあ、危機的状況なわけです
よ。なるほどね、うん、そのなんかさそのぐらいの好き度であるという件をさ、
うん、
あの夫は知ってる。
いや
ちょっとそこはまだだ。
いやだからさなんかあこの恋って曲いいな、俺ちょっと歌えるようになりたいなって言って PV とか見始めてさ、うん、そんでうんって私が言って、うん、で CD の棚から星野源の、うん、私1枚目のバカの歌っていうの持ってないから、うん、あのセカンドサードフォースの
3枚
をスーって 数センチスーって出して数センチスーって出して、うん、主人にここに星野源の CD あるからねって言ったの
いろんな感情を感じさせます。さすがですね。
そう、
はい、
言ったのね。
言った。
そしたらね、はいはい、もうすごい苦笑いして、
うん、
知ってるよって言われて
やっぱね、そらそうですよ。
知ってた、
うん、知ってた、うん、そらそうですよね。
知ってたみたい、
うん、
で知ってるよって言われてうんって言ってまたスーって戻しといた
CD を
戻しといたんだけど
知ってた。
だから最近は星野源の CD を主人がいる時もかけられるようにな環境にはなったっていう感じかな。
そう聞くとすごいやばいね。なんか隠してたっていう事実がやばいね。
なんかさ全然違うタイプの男の人で、例えば私がオーランドブルームが好きとか言ってるんだったら、
はいはい、
それはもうさ、うん、ドリームじゃん。
そうですね、
うん
うん、
オーランドブルームことを考えてるとき私はなんなら金髪壁眼の美女になってるわけ。
私自身が、
ね、私自身がもう木村遥を離れてるわけじゃん、うん、でもさ夫もなんならちょっと星野源に似てて星野源 のことが好きでどんなに音楽性がある、はい、音楽性に優れてるんだ彼はって言いながら聞いててもさそれは好きな顔じゃんって言われちゃうじゃん、
はいはいはい。で、それは一面においては事実じゃん。
事実じゃん。認めるじゃん。
それはさすがにね、確かにね、大声で言えないね、家でね。
そう。で、困ったことによ、うん、星野くんはさ、音楽だけやってればいいものをとは言わないけど、
芝居。
ね、そう。演劇もやるし、なんなら本当に売れっ子でさ、
はいはい、
たくさんのその映画のクリエイター、ね、そのシオン監督の地獄でなざ悪いに出たりとか、うん、はいはい、ね、主演のドラマも始まりましたってなって、はい、演技というものを見せつけてくるわけでしょ。
うん、演技はどうなのちなみに。
別に。
あ、別になん
だ。別にっていうか、
うん、
いや素敵なんですけど、
はいはい。それでもなんかその演技が素敵というよりかは、星野源が捨て、
なんか、
捨て
、うん、あの人がストーリーの真ん中にいる、真ん中に彼を置くっていうのはどういうことかなっていうのをいつも考えてて。
まあ、それこそさっきね、話したみたいに、その脇々にいた人だから、
うん。脇々にいた人が今センターに起用されるっていうのは、もちろんその星野源の時代がやってきたっていう風潮からの後付けもあるけど、
うん、
やっぱりそのものすごい誰から見てもモデル体型だったり、綺麗なお顔立ちの人が真ん中に来るよりも、ある種彼がリアリティ一般でその働いたり暮らしている人のリアリティをどっかからこう持ってきて、でもなおかつそれが滑稽だったりファニーに見える彼の技巧というものが、演技力とか魅力というものがあって、それと一緒に彼が物語のセンターにいるから多分共感を呼びやすいとか親近感を抱かれるとか、きっと利点があるんだと思うの。
センターに置く利点が
ある、
その作り手側にあるってことね、
うん、でも彼が演じる役には結構特徴があって、
うん、
やっぱりなんか童貞の役とかが多いよ
あ、装飾感、
そう、
うん、
別に装飾じゃないんだけど彼は、おそらく
スーパースケベタイムだ
わ、ね、スーパースケベタイムなんだけど、うん、でも童貞をやらされてることが多くてでしかも美少女とかと、はいはい、なぜかその、うん、縁が 生まれて、
うん、
事件に巻き込まれたりとか、
うん、
苦労する羽目になったりとか、
はいはいはい、
だからちょっと一見おとなしそうな、あるいは神経質そうな草食系男子が、いきなり美少女と出会って、
うん、
物語が転がっていくみたいな仕立てのもの結構多くて、
なんかアニメみたいだね。
ちょっとアニメみたいだよね。
あのさ、ほら、うん、ハーレムもののアニメのさ、主人公の男の子ってさ、うん、モブ顔だったりするじゃないですか。
そうですね。
それに近いその何か、
ね。近いね。うん、はい、そう考えると、なんだかちょっと痛々しい感じがしなくもないけど。
モブ顔。うん。
でも、はい、まあ多分なんか、昔みたいに、昔の90年代とかのトレンディードラマみたいなものはもう、今の時代に合わないから、そういったこう素朴さを兼ね備えた人が、人々の共感を呼ぶということで起用される、
ね、テレビのトレンディードラマに憧れてみたいな、ロールモデルとしてみたいな、そういうことは今もうないかも、
うんうん、まあ、もしかしたら一方でなんでこんな平凡な顔立ちの人が紅白で歌ってるのとかドラマでガッキーの横にいるのっていう人もいるかもしれないけど、
ね、顔だけではないからだと思うけど、ね、
うん、
うん
うん、私もそう思います、うん。うん。そう。だから俳優業はちょっとなんか役に偏りがある印象があるので。
どんぐらいのさ、そのウェイトを持ってやっているんだろうね。うん、
本人がね。
そうそう、うん。だってさ、そのガチだったら、そのイメージ固定されたくないから、じゃあ、すごい悪役もやりたいとかっていう、なんか、持ってき方もあるわけじゃん。
うん、うん。
そうなっていくのかどうかってことですね。
そうですね。
うんうん、
そうだね。
うん、
もっと、だから、まあ、自分もお芝居をやってる身でもあるし、いろんな星野さんをもっと俳優業では見てみたいなっていうのが正直なところかなと思ってます。で、あとね、文筆業というのが彼もありまして、ね、
はい、
エッセイスト。
一個も読んだことない、俺。
私も実はそうなの。
はい。
ファンではある私が、
うん、
ね、読んだ
こと。だって避けてきたんでしょ、いろいろ
な。そう。避けてきてるから。
そう。内面は見ない。
内面は特に見ない。興味がない、
うん、
もんってしてたんだけど、
興味がないもん、
そうそう、でただちょっとまあこれを機にね、
うんうん、
いよいよひいきびいきでも大手を振って
取り上げた
ことだし、言ってしまったわけだし、うん、ちょっと今まで手を出してなかった星野さんの文字を読んでみようかなって今思ってるところです、
はい、なるほど、
うん、でまあそんな星野さんの話を聞いてきていただいたんですが、うん、なんかちょうど彼の音楽に出会った時期は私は、音楽の聴き方が、それまでと変わってきた時期で、
うん、
それまでは、この人の作る音楽いいなって思うと、やっぱり何を考えて作ってるのかとか、どんなライフスタイルの人なのかとか、どういう哲学を持ってる人なのかとか、ファッションや、思考を知りたくて、インタビューを読み漁ったり、
はいはいはいはい、
載ってる雑誌を買って切り抜いたりとか、なんならね、本当に、そのアーティストが好きになった時は、やっぱ私がオタク気質だから、そういう風に追っかけるところがあったんですね。
うんうん、
でも、なんか、まあ、ちょっと私も多分大人になって、星野さんの音楽を聴いた頃、音楽がただ合ってくれればいいな、っていう印象を持ったの。
うん、
まあ、これだけ散々顔が好きだって話をね、した後に何を言うんだって思うかもしれないんだけど。で、やっぱり星野さんがいろんな俳優業だったり文筆業だったりをやるから、これ全部をひたすらフォローすることだけ、指示することだけがファンの現れではないだろうと、私はなんか漠然と感じた時があって。
はいはいはい、まあでもそうじゃん。
そう。
うん、
なんか初めてそう思えて、たんだよね、その頃ね。
まあでもどうだろう、そのさ、一方で全部をフォローしているからファンだと言えるんだみたいなスタンスの人もいると思うよ。
そう、いると思うの、うんうん、いると思うの。
けどそれだけではないよね、
うん、
うん、とは思う。
でももし全部をフォローしようと思ったら、こんなにいろんなことをやって、時にもうめちゃくちゃオールナイトニッポンで新ネタ行ったりとかしてるらしいから
ラジオも聞き、
いつかどこかでがっかりしたりするかもしれないじゃない彼に。
下ネタ言ってたらがっかりするの、ちなみに。
うんうん、しない。私はね。うん、私は全然しないけど。
はいはいはい、
でもなんか、ファン心理って難しくて、この人にはこうあってほしいみたいな気持ち がちょっと
こじ、ないとは言えない。
ね、ないとは言えないじゃない。
ないとは言えない。
私たちひいきの人間だからさ、うん、信頼しているブランドにこうあってほしいっていうのはことさら強い人間じゃない、本当は。
うん。
でもそんな風に思うの疲れるなって思ったの。いろんなことしてる人だから。
そうね。うん。
で、ここまで認められてきて、たくさん消費されているゲンちゃんを見ると、多分、あれだけやっぱり自分の音楽活動に一つ一つ責任を持ってやってた彼も、どっかで何か間違ったり、違和感を感じながら仕事することももしかしたらあるのかもしれないって思って、思っててそこまで考えたわけじゃないんだけど、
うんうん、
とにかくそれを必死こいて追いかけるんじゃなくって、彼がさ、音楽によって私をこう肩の力をふっと抜かしてくれてさ、楽に聴けよって、楽にやれよって言ってくれたみたいに、まあ私も楽、もっと楽ちんにこの人のこと好きでいられたらいいなって思って。
うんうん、いい話ですね。
そう、なんか、まあその頃音楽に対してあんまりそうやって肩肘張って聴くのやめようって思った時期と重なったんだよね、はい、出会ったのが。だから今もそんな感じで、あんまり星野源超好きだみたいにな、
はいはい、
ならずに過ごしたいなって思っていたのになって今思ってるところ。
そこへ来てのそのね、
夫の
歌を覚える発言ですね。
うん、ちょっといい加減にしてほしいよね、うん、本当に。まあ、星野源について、
はい、
こんなところですね。
おしまい。
おしまいです。
面白かったな。
荒れたね。
荒れたね。
荒れたよね。
そう、ざわっとしたね、
うん。
俺もなんかそういうのをやんないといけないのかな。
いいんじゃない？
なんだろうな。
聞くよ、激しいやつ。
なんだろうな。うん、わかんないね。花澤香菜さん。
花澤香菜ちゃんそろそろやっといた方がいいよ。
そういう感じか、そういう感じかどうかわかんない、うん。
コアなファンに最初に謝りながら、ね、
そんなコアじゃなくてごめんなさいみたいなこと言いながら、そうそう。はい、はい。あれだからね、アルバムじゃないな、シングルを予約したら、
うん、
渋谷タワレコの、
はい、
なんていうの、ステージイベントみたいな。の券がもらえるよって、
あるね、あるね、
先着でもらえるよって言われて遅く取りに行ったからね。見に行きたくないって言って、その覚悟は俺にはないって言って。
なんかそういう抵抗あるじゃない。
なんかね、
うんうん、いや好きだよ、好きだし、そうそうそう、聞くし買うし、うん、ずっと見てるよ、ずっと見てるけど、そういうことはしないっていうあるよね。
なんでしょうね、気持ち悪いね、うん、逆に
行けばいいじゃんね、ライブとか ね、そうそう、ああ本当つらいな。
怖いのかもしれないですけど、
ね、怖い、本当に好きになるのが怖いの、彼のことを。
いやという30運歳ですね、
30運歳、はい、まあ同級生なんですよ ね、 すね、星野くんと我々はね、
そうそうそう、ってさっきはるかさんが言ってた、
うん
うん、
あと今本編っていうか、うん、流れの中で話さなかったけど、くも膜下出血とかね、
あそうだ
やってるから、うん、2年ぐらい本当に不安定な時期が。
一昨年だっけ？
うん。
うん。そう、ラジオで言ってたよ。
あってね、うん、大変だったので、でも年齢的に言うと人事じゃないというか、
ね。そうだね、
うん。うん。すごい心配でした、
ね。とりあえず僕はイエローダンサーを聞きます。
あ、ぜひぜひ。
はい。
ぜひね、おすすめです、うん。はい。
はい。
では、今週もお便りのコーナーに行きたいと思います。
よろしくお願いします。
草加さんからいただきました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。映画を見るなら安い時にしか見ない。これは私が映画を劇場で見るときのスタンスです。がしかし、結局待ちきれず、
うん、
特に安くもない日にシンゴジラを見に行っちゃいました。
いや、シンゴジラだったらしょうがないよね、うん。
映画館に着いたはいいものの、上映時間も確認せず映画館へ行ったため、シンゴジラの上映開始時間まではかなり暇になってしまうことが判明しました。
うん、
が、もういっそのこと、なんか映画見ようとなり、ルドルフといっぱいあってなも見ちゃいました。
そんな空いてたんだ。
うん。つまり17時からルドルフといっぱいあってな、
うん、19
時からシンゴジラという2連チャンのハードスケジュールを勧告いたしました、
はい、
見終わった時には腰がかなり痛かったです。
座りっぱなしでね。
さてここからが感想です。
筋トレしな。
そうだね。ここからの感想にちょっとシンゴジラのネタバレが含まれますので、
はい、気になる方は耳を塞いでください。 2、3分
ちょっと飛ばしたりしてください、はい、一番最初にさあ謎の水生生物が現れますよ出たーの時、
はいはい、
この気持ち悪いの何という感想が素直な感想でした。
みんなそうだと思う。
いかつい恐竜カモンって気分でいたのに、うん、あのすんごい間抜け顔かつ弱そうな風貌の水生生物を見たとき、いろんな意味でびっくりしました。
うん、
いや弱そうじゃないよ、あれ怖いよ。
気持ち悪いよね。
怖いよ。
うん。
うん、そして電車爆弾がかっこよく見えました、
はい。
新幹線よりもよく目にする在来線が一斉に突っ込んで宙に舞う様は感動しながら見ていました。
うん、
どうせだったらエヴァ仕様の500系新幹線とか、
はいはい、
最強線とかにも突っ込んでほしかったです。
東京駅だからね、あれね。
そうなんだよね。
うん、
最後、尻尾のズームは何を意味しているのでしょうか、
うん。
少し考えすぎかと思いますが、巨神兵のようにも見えました。とにかく、もう一回見るのは確定になりました。
うん、
ということで、普段映画を見ない草加さんが、
うん、
シンゴジラを見に行ってしまったというお便りです。
尻尾のズームは俺ね、
うん、
結論が出て、
お、
特に何も考えてない。うん、思わせぶりな絵を入れたっていうのが、
あの
さんは今のところ俺の中では、
うん、
主力ですね。
私も主力だな、それ。
うん、ただ、まあ、いろんな見方ができる感じではあったよね。
うんうんうんうん、
なんか、軍隊からその個々に分かれるとかね。
う
ん、
そうだね。
そうそうそう。
うんうん、
なんか、博士のなんとかだろうとかね。うん、いろいろありますよね。
うんうん、
で、俺、その何、鎌田くんの件ですよね。
鎌田くん、第二形態の鎌田くん。
鎌田くん俺大好き。ですから
ね、うん、私も結果的に言うと一番思い出すのは鎌田くんの顔だから
そう最初に出たのがあれだからさ、
うん、
でねうちの海に似てるんですよね。似てるっていうことはないけど、
あ分かるよ。
目がギョロッとしてて黒目がちっちゃいじゃん鎌田くん、うん、でうちの海は別に 目は普通なんだけど青い目でその黒い目がちっちゃいように見えるんだ
よ。ように見えるね、
うん。瞳のところが違う。で、常にびっくり顔みたいなことよく言われるんだけど、やつ体長くて、前足をこう収納して寝るときがあるん
だ。はいはいはい。
細長い。うん、完全に鎌田くん。
鎌田くん。
すごい親近感湧いたんですよね、鎌田くん。
怖くてキモいんだけど、だんだん可愛くなってくるっていうのはそうだよね。
で、恐る恐る可愛いよなと思ってたら、結構その後ネットでもさ、
うん、
イラスト描かれたりさ、うんうん、してさ、みんな好きなんだなって思った。
ラコステみたいになってるらしい。
あ、
ワニ。
合いそう、合いそう。
そうそうそう。うんうん、欲しいよね。
欲しい。
鎌田くんのラコステ。
うん。
かませて。
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 捨て、
うん。
うん。はい。僕もまあ、ブルーレイ待ちですけど。
ね。
うん、もう一回見たいな、早く、
うん。
うん。ちなみに僕の友達のカイ君。
うん。
映画いっぱい見るでおなじみですけど、はい、在来線爆弾すごい怒ってたね。
怒ってた？なんで？
リアリティラインが急に変わりすぎだろう。
ああ、そこで？
うん、俺もなんかね、あそこ、東京駅作戦？
うん。
なんだっけ、ヤシオリ作戦？
ヤシオリ作戦。
ヤシオリ作戦以降は、もう別のもんとしてなんか頭の中で見てたから。
漫画化したよね。
漫画
そこでね。
あんま気にならなかったんだけど、うん、そのなんか別のもんになった瞬間が嫌だったみたいね。
なるほどね。
うん、
スイッチ入った感じはあったからね。
そうね。
まあね。
曲も相まって。
たたたたたってね。そうだね。
はい。
はい。続きまして。
はい。
リドレーのロードバイクにまたがる25歳エンジニア見習い亀田さんからいただきました。
ありがとうございます。
ございます。手帳会への感想。
うん、
僕の手帳への悲喜が突然終わりを告げることとなっていることを語らずにはいられないのでお便りさせていただきました。
怖い。
はるかさんは今回初めて同じ手帳への引き継ぎが起こるかもしれないとおっしゃっていましたね。
無印のやつね。
まさに悲喜だと思います。
うん、
さて、僕は2011年から同メーカーの同じ型、ノルティワイド4
というもの、能率手帳ですね、
うん、を使い続けていますが、
1,2,3,4、はいはい、
がその方が2016年をもって販売停止になってしまうのです。
あら、まあ、
今年で最後だったんだね、じゃあね、
うんうん、
突然の別れに途方に暮れている僕に次の一冊を探すモチベーションをくれたお二人に感謝しきりです。涙をこらえながら次の相棒を探すたびに出かけてみます。
あー、つらい。
そして、番組内メッセージなんですけど、
はいはい、
バグーさんへ。
リスナーからリスナーへ。
リスナーからリスナーへ。アンジュルム会の箱推しメンバー引退。箱推しメンバー、引退。
引退、はいはい。
野球における移籍事情に対し、
はいはい、
サッカーのお話非常に興味深く聞かせていただきました。野球にはない文化として、レンタル移籍なんかの話も聞けたら面白いなと思いました。
そんなのがあるの？
レンタル移籍。
アイドル？
いや、アイドルはないですね。
野球には
ない文化なので、
サッカー
の方にあるのかな。
はいはい。
これまた知らない話ですね。
我々スポーツに弱いという件がここでも露呈した形、
うん、そうなんです、うん、そしてね、この亀田さんなんですよ、
うん、
スポーツについて、 大地くん、はるかさん、お二人はスポーツに詳しくないとおっしゃっていますね、
うん、
僕も詳しく知る競技は多くないですが、スポーツ観戦の入り口って難しいなと思います。機会があればおすすめのスポーツ漫画なんかをひいき面で募集してみてはいかがでしょうか。亀田さんでした。
はい、今回、うん、今回っていうかね、今募集中のやつね。
そうですね、
はい、
特に競技の面白さがもろに出てる作品をおすすめしたいですし、他の方のおすすめを読んでみたくも思います、
うん、
ということで、
ごめんなさい、映画にしちゃいましたけど。
ごめんなさい、映画にしちゃいました、
うん、
はい、
何ですかね、今なんかスポーツでっていう話だったけど、なんか知らないけど、うん、あのちはやふるが頭にポーンって浮かんで、ああいうのはないんだっけ。あれスポーツではないか。
あれはスポーツではないけど、
結構
カルタはスポーツだっていう人もいると思うけど。
あ、そっか、うん、そういう推しできても俺はいいよ。
バトル漫画ってこと。
まあ、いや、じゃあ、まあ、映画
になったじゃん。
ダメか。ダメかもな。うん、まあ、ちょっと、何でもいいから送ってください。
何でもいいです。
はい。
はい。
で、最初は、手帳ね。
手帳会。
はいはい。いや、その、だからさ、ひいきにしてる手帳に限らないよね。
うん、
何かが、
終わる。
終わるっていうのは、そのなんか、なんだろうね。まあ、ね、ネットゲームのサービス停止、しかり、なんだろうね。まあ、でも毎年出るもんだから手帳っていうのもあるだろうし、よく行ってたお店がなくなるでもいいし、それも本当になんか自分の力はこんなに小さいんだって思いますよね。
ね、私がどんなにそれを作り続けてほしいと言ったところでっていうね。そう
ね、
うん、あ、ちなみに私は結局来年の手帳もお紹介したあの
無印
の同じ型のものにしました。
ひいき。
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 うん、ひいき。
はい。
で、ね、
まあじゃあバグーさんはちょっと。レッスンをくださいっていうこと
で。もう直接やり取りしろ。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
もう一つご紹介いたします、うん。
はい。
トミーさんからいただきました。
ありがとうございます。
手帳会拝聴しました。
お、
私ははるかさん同様、2016年から無印良品の手帳に変えました。
あ、一緒じゃん。
今までは職場等にあるいただき物の手帳を使ってみたり使わなかったりでした。
はい。
私の手帳は英語サイズで、マンスリープラスメモがたっぷりのものです。
あ、使いやすそう、
うんうんうん、仕事の管理や個人の予定はデジタル化かっこ Google カレンダーにしており、
うん、
家族との共有の予定も Google カレンダーを使っています、
はい、
無印良品の手帳には自分の勤め先の休みの日にマーカーを打ってみたり、部下の休暇や残業の管理をするために使っています。
へー。
自分の予定や会議日程の調整は Google カレンダーの方が分かりやすかったりしますが、他の人の休暇予定を把握するのにはアナログが一番分かりやすいという結果になりました。
あ、つまり用途によってどっちかを使うかを決めてるって
ことですね。うん、そうですね。
うん、
また会議のメモなんかはエバーノートで行っていますが、簡単な打ち合わせだったりアイデア出しなんかはアナログの方が効率的だなと思っています。
あ、それはね、そうだね、
うん、そこでメモページが大活躍しています、
うんうんうん、
はるかさんがおっしゃっていたペン問題については、私は手帳カバーを無印ではないものを購入しました。初めからついているビニール製のは気に入らなかったので革のを愛用しています。2017年の手帳も無印にする予定です。
つまりその革のカバーにペン差しがついてるってことかな。
そこで解決できたんでしょうね。
ってことか、
うん、
ははありがとうございます。
無印ではないものを、そうか、英語サイズだからサイズに合うものを別で買って、
でそれに入れてるって
ことね、うん、あ、いいですね、賢い賢い、
うん、うーん、
いい、私もそうしようかな。
お、
ひいき、真似しようかな。
ひいき、ひいき つなぎが、
うん、
これだからさ、そのどうしても俺やっぱ一箇所で確認できた方が良くないって言っちゃうんだけど、そんなことはないのかな。まあでもね、 Google カレンダーもなんだかんだね、かゆいところに手が届かない場合っていうのはありそうだからな、
うん、
僕ちなみにこの手帳会に確か行ったと思うんだけど、 Google カレンダーに全部入れてて、うん、ただ iPhone アプリのそのマンスリーの表示がないから嫌だって言ってたんですけど、この間のアップデートでマンスリーの表示が
、
はい、追加されまして、いよいよ穴がなくなってきました。個人的にはね。
素晴らしいじゃないですか。
そうなんですよ。うん、って感じかな。手帳は、ただその手帳じゃないんだけど、その、デザインするときにはやっぱりそのアナログからやるね、俺は。
うんうんうん、
アナログの方がわかりやすいことっていうのも、世の中にあるっていうのは、真理だと思いますよ。
そうですね、その通りだと思います、
はい、うん、
うん、
まあ意外と手帳好きな人いたね。
いたね。
メール結構来たもんね。
メールも来たし、うん、ハッシュタグの方にも私使ってるのこれですとか、うん、同じ無印の手帳買いましたみたいなのも来てて嬉しかったですね。うん、
ね、
うん。
まあ季節だったっていうのもあるのかな。
確かにそうかもしれない。
はい、さて、
はい、
今回は以上ですね。
以上です。
はい。
すべてのお便りの宛先は hkbkfm@gmail.com こちらまでお願いいたします。
お待ちしてます。
普通歌の他に、現在、ひいき面のテーマは、
先ほどね。
先ほど、はい、亀田さんから、ご提案いただいたものをちょっと変えて、うん、募集してます。スポーツものの映画を募集しています。
うん、
皆さん、たくさん送ってきてください。
そうね。はい、冬休みとかに見れるといいんだよな。
そうだね。
うん、
まあ、見やすい時期かなと思います。寒いし ね、
うん、
はい。そしてツイッターのハッシュタグの方にも、ご意見ご感想を簡単にお寄せください、
はい、
ハッシュタグ HKBK をつけてつぶやいてください。
よろしくお願いしま す、
お願いします。
さあさあさあ、次次回198ですよ。
もうカウントダウンだよね。
ねえ、何の話するんだろうね。なんだろうね。うん、
200回の手前でね、
うん、
ちょっとね、節目だよね。
ちょっと重たいのやってもいいのかな、流れ的には。
そうですね。
ちょっと軽いのがいっぱい来たから。
今回そんな感じだったので、うん、ちょっとがっつりしたやつを。
今回面白かったな。はい、
ね。私はいつかさ、仕事でさ、はい、星野源さんに会えることあるのかな。
あるでしょ、それは。
あるかな。
分野的にはだってね、俺が花澤香菜さんと仕事するよりはあるでしょ。
あるかな、可能性。うん、やばい。うん、
ちなみに木村遥さんは花澤香菜さんと仕事したことあるんですか？
あ、あります、全然。
あるんですよね、うん。
普通に隣に座ったりしてるよ。
すごいね。
会話したり。
そう考
えると。まあ、向こうはね、本当にお忙しい方だから、その時たまたまスタジオにいた何人かで、
はいはい、
寒いですね、とか、なんとかですね、みたいな。なんかほんそういう感じだけど、でも、香菜ちゃんとは普通に。
いいですね。
いいよ。
いいのかな？
本当にいいよ。
何がよ。何がだよ。
かわいい。
ああ、花田香菜さんのいいポイント。
うんうん、
はい、はい。そうですね。
ひどいよね。
追い詰められてる気がする。
かわいいって。
そうね。
同業者、うん、仮にもスレスレ同業者の人に対して、かわいいよって、ね、大手を振って言うっていうのは
どう？なんか俺、有名デザイナーと仕事したことあったかな。難しいですね。あの、ラーメンズの片桐さんと仕事したことあります。
あ、すごい。うん、それすごい。
それすごいよね。
すごい。
うんうん、一緒に写真撮ったりして。なんだろうね。まあ、いや、こういう話も結構面白いですね。
うんうん、
はい。
芸能人。
雑談もしたいんだよな。はい。
雑談もいいですね。
はい。
うん。
そんな感じ。
はい。
はい。次回もお楽しみにね。
はい。
はい、今回は以上です。
はい。
お相手は迫田大地と
木村遥でした。
それではまた次回。
さようなら。